かがお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから創世記の学びを続けてお送りしております。今回はその30回目、テーマは神様イサクとの契約を再確認される、イサク・リベカのことで嘘をつく、ゲラルにて、そしてイサク・ベールシェバへ。今日の聖書の箇所は創世記26章1節から35節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
26章に入りますが、この章はイサクについての章です。事実、イサクについてだけ書いてある章はこの章だけで、しかもあまりスリルはありません。イサクがしたことは井戸を掘っただけです。ところがこの章にも神様の私たちに対するメッセージがあります。事実、それはとても大切なメッセージで、パウロは新約聖書でこのように述べています。ローマ人への手紙15章4節。昔書かれたものはすべて私たちを教えるために書かれたのです。それは聖書の与える忍耐と励ましによって希望を持たせるためなのです。この26章は忍耐を教える章であり、それが必要な人たちがいます。私などは確かにその部類に入りますとマギー博士は述べています。ただ神様が私たちに求めておられるのは忍耐だけではありません。主はアブラハムやヤコブ、ダビデのような積極的なやり手の男たちも取り扱われました。神様はそのような性格も用いられます。でもイサクの生涯は私たちにとても大切なメッセージを伝えています。第二テモテ三章16節から17節には次のように書かれています。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと教制と義の訓練とのために有益です。それは神の人がすべての良い働きのためにふさわしい、十分に整えられたものとなるためです。このことを念頭に置いてこの章を学んでいきたいと思います。愛する息子のイサクに契約が再確認されます。その後、彼の父アブラハムと同じ不信仰の罪に陥ったことが書かれています。最終的に彼はゲラルの地で井戸を掘ります。26章1節。さて、アブラハムの時代にあった先の飢饉とは別に、この国にまた飢饉があった。それでイサクはゲラルのペリシテ人の王アビメレクのところへ行った。さて、これは二つ目の飢饉です。アブラハムの時代にアブラハムとロトが飢饉のためにエジプトに行ったことを覚えておられるでしょうか。2節。主はイサクに現れて仰せられた。エジプトへは下るな。私があなたに示す地に住みなさい。なぜ神様はイサクにそんなことを言われたのでしょうか。それは彼の前にエジプトの地に逃げていった父親の見本があったわけです。このことはよく言われますけれども、この親にしてこの子ありというように、罪というのは父から子へと受け継がれることを示しています。罪には ジェネレーションギャップはありません。罪はただ水の流れるように一つの世代から次の世代へと流れていきます。通常何かの介入がない限り息子は父親と同じ間違いを犯すものです。そこで神様は飢饉の時にイサクにはっきりした指示を与えられました。そして神様はアブラハムと結ばれた契約を再確認されます。3節から4節。あなたはこの地に滞在しなさい。私はあなたと共にいてあなたを祝福しよう。それは私がこれらの国々をすべてあなたとあなたの子孫に与えるからだ。こうして私はあなたの父アブラハムに誓った誓いを果たすのだ。そして私はあなたの子孫を空の星のように増し加え、あなたの子孫にこれらの国々を皆与えよう。こうして地のすべての国々はあなたの子孫によって祝福される。神様はイサクに言われます。この地を離れてはいけない。エジプトに下って行くな。私は私がアブラハムと結んだ契約をあなたと再確認する。そして神様は三つの約束を繰り返されます。1. 土地。あなたの子孫にこれらの国々を皆与えようと書かれています。2番目、民族。ここにはあなたの子孫を空の星のように増し加えと書かれています。そして三つ目は祝福です。ここにはこうして地のすべての国々はあなたの子孫によって祝福されると約束されています。5節。これはアブラハムが私の声に聞き従い、私の戒めと命令と掟と教えを守ったからである。この時点では神様はまだモーセの律法を与えておられません。アブラハムはモーセの制度のもとにはありませんでした。しかし大切なことは、神様がアブラハムに何かを語られたとき、アブラハムは神様を信じ、そのように行動したということです。アブラハムは自分の信仰を行いで示しました。信仰というのは、あなたがそれに従って行動するものです。信仰というのは、あなたが一歩を踏み出すためのものです。アブラハムは神様を信じました。神様はそれを彼の義とみなされました。神様はここでイサクにもそのような人であってほしいと願っておられます。6節にはイサクがゲラルに住んでいる時と書かれていますが、ゲラルは南の方です。アブラハムもイサクも南の方に住んでいました。実際アブラハムは一番北のシェケムの方に入っていきましたが、最終的にはずっと南のヘブロンに住み着きました。7節。その土地の人々が彼の妻のことを尋ねた。すると彼は、あれは私の妻ですというのを恐れて、あれは私の妹ですと答えた。リベカが美しかったので、リベカのことでこの土地の人々が自分を殺しはしないかと思ったからである。イサクは父親の罪を繰り返しています。神様が彼にエジプトへ行くなと警告されました。それで彼はエジプトへは行かず、その代わりにゲラルに行きました。そこで彼女に言います。お前は私の妻ではなく、私の妹だと言っておくれ。アブラハムとイサクの違いは、アブラハムは半分嘘をついたのですが、イサクのは全部嘘でしたと、マギー博士は述べています。八節には、イサクがそこに滞在して、かなり経ったある日、 ペリシテ人の王アビメレクが窓から見下ろしていると、なんとイサクがその妻のリベカを愛撫しているのが見えた。きっと彼らは笑いながら戯れていたのでしょうとマギー博士は述べています。9節から10節。それでアビメレクはイサクを呼び寄せていった。確かにあの女はあなたの妻だ。なぜあなたはあれは私の妹ですと言ったのだ。それでイサクは彼女のことで殺されはしないかと思ったからですと答えた。アビメレクは言った。何ということをしてくれたのだ。もう少しで民の一人があなたの妻と寝て、あなたは我々に罪を負わせるところだった。イサクがこれらの人々を罪を犯す危険にさらしたのです。続けてアビメレクは言います。11節。そこでアビメレクはすべての民に命じて言った。この人とこの人の妻に触れる者は必ず殺される。アビメレクはイサクのとても良い友人になりました。イサクはアブラハムが受けたと同じ尊敬をこのコミュニティから受けました。12節。イサクはその地に種をまき、その年に100倍の収穫を見た。主が彼を祝福してくださったのである。これこそアブラハムを呼び出された日から神様が彼らに約束された祝福です。それは物質的な祝福でした。後になって神様が彼らをこの地に導き入れられるとき、神様は彼らの食物棚を祝福すると言われました。つまり彼らの食物棚は食べ物で満たされるということです。神様は彼らが神様と共に歩んでいるときにはその約束を果たされました。神様はこの約束を現代の私たちにくださったのではないということを忘れてはなりません。とマギー博士は述べています。神様が現代の私たちに約束されているのは霊的な祝福です。私たちはすべての霊的な祝福を受けると言われています。それが私たちの受ける分です。でも、その祝福の条件は同じです。それは私たちの神様との歩みにかかっています。もしあなたが神様がそうしてくださることを受け入れさえするなら、神様はあなたの霊的な生活を溢れるほどに祝福したいと願っておられるのです。イサクは大いに祝福されています。13節。こうしてこの人は富み、ますます栄えて非常に裕福になった。イサクが大いに祝福を受けているという事実を見落とさないでください。彼の畑は100倍の収穫を見たのです。アブラハムもヤコブも立派でしたが、イサクも神様から豊かな祝福を受けたのです。イサクの生涯がアブラハムの生涯と結びつけられていることは意味のあることです。イサクの誕生と生涯はアブラハムの経験に織り込まれています。祭壇に捧げられた時のイサクは重要人物でしたが、その時もアブラハムとイサクとが一緒でした。なぜそのようになっているのでしょうか。これらすべてのことが彼らに起こったのは私たちの手本になるためだということはもう見てきました。アブラハムとイサクの関係は主イエス・キリストと父なる神の親密な関係を見事に表しています。イエスは言われました。ヨハネによる福音書14章9節。私を見た者は父を見たのです。そしてイエス様は大祭司としての祈りの中で、ヨハネ17章4節において、あなたが私に行わせるためにお与えになった技を私は成し遂げましたと言われました。またこのようにも言われています。ヨハネ5章17節。私の父は今に至るまで働いておられます。 ですから私も働いているのです。ですからイサクの物語とアブラハムの物語が一緒に語られていることは的を得ているのです。この章でイサクは弱さを見せ、アブラハムの罪を繰り返しています。でも神様の言葉はイサクがこの土地で非常に立派な人物であったことを明確にしています。14節。彼が羊の群れや牛の群れ、それに多くのしもべたちを持つようになったので、ペリシテ人は彼を妬んだ。ペリシテ人たちはイサクのこの繁栄に我慢がなりませんでした。15節。それでペリシテ人はイサクの父アブラハムの時代に父のしもべたちが掘ったすべての井戸に土を満たしてこれを塞いだ。アブラハムがこの地に井戸を掘りました。今彼の息子が来たので井戸は彼のものになります。でも朝出て行って井戸に土が満たされていることに気づきます。これはペリシテ人のやったことです。ちなみにペリシテ人の敵意がここで初めて書かれています。これは後になってダビデの時代の戦争へとつながっていきました。16節から17節。そうしてアビメレクはイサクに言った。あなたは我々よりはるかに強くなったから、我々のところから出て行ってくれ。イサクはそこを去ってゲラルの谷間に天幕を張り、そこに住んだ。この時点でのイサクの重要性を見てください。アビメレクはイサクに敬意を払っています。さて、この箇所はイサクの生涯での弱さと見えるところですが、本当はそうではありません。イサクがアブラハムがいた場所へと帰っていくことに注目してください。18節から20節。イサクは彼の父アブラハムの時代に掘ってあった井戸を再び掘った。それらはペリシテ人がアブラハムの死後塞いでいたものである。イサクは父がそれらにつけていた名と同じ名をそれらにつけた。イサクのしもべたちが谷間を掘っているとき、そこに湧き水の出る井戸を見つけた。ところがゲラルの羊飼いたちは、この水は我々のものだと言ってイサクの羊飼いたちと争った。それでイサクはその井戸の名をエセクと呼んだ。それは彼らがイサクと争ったからである。争いが続いたことがこれでわかります。私はこの水が神様の言葉を表しているように感じますとマギー博士は述べています。私たちはその水をたっぷり飲むべきです。これは御言葉の水で、私たちの渇きを癒す飲み水であり、また私たちを洗い清めるための水でもあります。イエス様はご自身の語られた御言葉によって、私たちは清められていると言われました。マギ博士はさらに続けます。神様の子供たちの違いを説明するものは神様の言葉です。神様の言葉を学ぶ信者の生活には大きな違いがあります。そしてそこには闘争があります。あなたが本当に神様の言葉を学ぼうとするとき、そこにいつでも支払わなければならない代価があると私は思います。悪魔はあなたが神様の言葉に入っていかない限り、あなたが何をしても構わないのです。21節から22節。しもべたちはもう一つの井戸を掘った。ところが、それについても彼らが争ったので、その名をシテナと呼んだ。イサクはそこから移って他の井戸を掘った。その井戸については争いがなかったので、その名をレホボテと呼んだ。そして彼は言った。今や主は 私たちに広いところを与えて、私たちがこの地で増えるようにしてくださった。そして彼は井戸をレホボテと呼びます。それは、ここに私たちのための広いところがあるという意味です。その前はイサクが井戸を掘ると、彼らがそれを取ってしまいました。イサクは上に移動し、もう一つ井戸を掘ります。そして彼らはその井戸も彼から奪います。さらに彼は上へ上へと移動していきます。このことはまさにイサクが平和の人、忍耐の人であることを表しています。おそらくダビデならこんなことはしなかったでしょうとマギー博士は続けます。私には確信があります。キリストの弟子であったシモン・ペテロもそうはしなかったでしょう。そしてあなたがもし真実を知りたければバーノン・マギーもそうはしなかったでしょうとマギー博士は述べています。23節から24節。彼はそこからベールシェバに登った。主はその夜彼に現れて仰せられた。私はあなたの父アブラハムの神である。恐れてはならない。私があなたと共にいる。私はあなたを祝福し、あなたの子孫を増し加えよう。私のしもべアブラハムのゆえに。神様はイサクを励ますために彼に現れました。神様はヨセフ以外の族長のすべてに姿を現されます。神様はアブラハム、イサク、ヤコブに現れました。25節。イサクはそこに祭壇を築き、主の御名によって祈った。彼はそこに天幕を張り、イサクのしもべらはそこに井戸を掘った。彼はまた井戸を掘ります。いつもイサクの隣には井戸があります。アブラハムの隣には祭壇、そして後から見るようにヤコブの隣には天幕があります。26節から29節。その頃アビメレクは友人のアフザテとその将軍ピコルとゲラルからイサクのところにやってきた。イサクは彼らに言った。なぜあなた方は私のところに来たのですか？あなた方は私を憎んで、あなた方のところから私を追い出したのに。それで彼らは言った。私たちは主があなたと共におられることをはっきり見たのです。それで私たちは申し出をします。どうか私たちの間で、すなわち私たちとあなたとの間で誓いを立ててください。あなたと契約を結びたいのです。それは私たちがあなたに手出しをせず、ただあなたに良いことだけをして、平和のうちにあなたを送り出したように、あなたも私たちに害を加えないということです。あなたは今、主に祝福されています。イサクはこのゲラルの男たちとの取引で、とても弱いように見えますが、ゲラルの王は、イサクに脅威を感じていたので、良い関係を築くために、ベールシェバまで彼を追いかけてきたのです。この地でのイサクの影響力は非常に大きいものでした。34節から35節。エサウは40歳になってヘテ人、ベーリの娘、エフディデと、ヘテ人、エロンの娘、バセマテと妻にめとった。彼女たちはイサクとリベカにとって悩みの種となった。次の章で私たちはヤコブの本当の姿を見ます。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は神様イサクとの契約を再確認される、イサク・リベカのことで嘘をつく、ゲラルにて、そしてイサク・ベールシェバへというテーマで創世記26章 1節から35節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉は創世記27章1節から46節。ヤコブ・エサウの長子の権利を奪う。ヤコブ・ラバンのもとへ逃げる。そして28章のイントロダクションをお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係です。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。